これはある日本のしきたりを英語で説明したものです。
うん。
The purpose of the ancient rituals held on the unluckiest day of March 3 involved celebrating the seasons and where to pray for health, good harvest, strong descendants, and good luck. さてこれは何のことでしょう？
March 3なんでひな祭り。
正解。
おい
とまあですね、こんな風に日本のしきたりをですね英語で説明してくれる辞典、日本のしきたり英語表現辞典というものを、
そんなのがあるんだね、
図書館で見つけてまいりました。これ面白いなと思いまして、結構な数のねしきたりがですね載ってるんですよ。
まあ、確かにその日本のしきたりをこう説明するとき、なんて説明したらいいか分かんなかったりするから、これパッて見たら、あ、そうか、外国に英語ではこう言えばいいんだっていうのが、
そうなんですよ、
分かりやすいかもね。
実際今浦下君が言ってくれたように、これ多分日本語母語話者が英語を主に使っている方に向けて日本のしきたりを説明するための本であって、これ外国の人がこれ一発目読んだら、日本語が難しすぎて何を言ってるのかわからない。ギリギリ分かりやすい英語での説明って書いてある部分でやっとこそ意味が取れるっていう内容になってるんですね。
そうだね。
でひな祭り今回立候補されてます。ひな祭り、その後にアルファベットでひな祭りって書いてあって、ドールズフェスティバルとね、
人形祭り、はい、おひなさんね、
立候補されているわけです。ひな祭りは中国の五節句と日本古来の風習、そして平安時代の貴族階級の女子の遊びとが一つとなって生まれたものですと、
ね、まあ、そこからまず俺たちはそもそも勉強になるなって感じなんだけど、
こんなことを最初にさ、あの日本語勉強してない人が読まされたらたまたまじゃないですか。
それは読めないですよ。
でそこをね、ここの後ろの方の分かりやすい英語での説明って部分でね補っているっていう素敵な辞典になっております。
なるほど、いいですね。
はい、それじゃあ、これを使ってですね、今回はクイズというか、まあ、早押しクイズなのかな、をやっていこうと思います。今回は大輝くんに手伝ってもらって、
なるほど、
分かりやすい英語での説明部分を流してもらって、僕らがそれは何の日本のしきたりについて語っているのかを答えるという。
ここに来て英語のリスニングですか。
私はね、できない方に自信があるよ。本当にないってか分かんないんだから。
もうセンターでお別れだと思ってたよ、そんなの。
ここで最後ですよ。それでは第1問。
The custom of an unlucky year began in the Heian period, 794-1185. The nobles of the time believed that the zodiac year of their birth was an unlucky one. Other than the zodiac year, some years were considered worse than others, for example, at age 33 for women and 42 for men. Customs vary by generation and region.The commonly held belief is that big changes happen in unlucky years.
厄年。
正解。
よっしゃ。なんかわかんねえけど、42とかアンラッキー
で。アンラッキー、アンラッキーイヤーズでそんな感じだったのか。
厄年ですね、これはね。じゃあちょっと見てみましょうか。厄年。アンラッキーイヤー、そのままですね。
アンラッキーイヤーなんだ。
その起源と由来の部分ですね。厄年のしきたりは平安時代に始まったと言われています。当時の貴族たちは自分の干支の年を厄年と考えていたため、厄年は12年に1回の割合で巡ってくるものと信じていました。その中でも大きな厄難が起きるため、慎まなければならない最大の厄年が大厄で、これ大厄って意味じゃないんだね。
ね、大厄なんだ。
大厄なんだね。女性は33歳、男性は42歳とされます。厄年の習俗は時代や地域によって異なりますが、厄年は厄年、役に立つの役に年と考える説があります。男女ともにちょうど大役を担う年の頃に災難が襲ってくるために大役と言われるようになったと言います。大役じゃん、今度こっち。
大役だね。
役が、役に、だからまあ、役柄の役が、役年の役に通じるからですが、役年とされている年は生活習慣が変わったり肉体的に変化したりするため体調を壊しやすい頃合いであり、災いに遭いやすくなる年でもあるからですということですね。
役年ね、そうなんだ。
ちょうど本当に一昨年会社に新卒で入った頃が役年で、そうそうそう、実際いろいろごたごたあったからやっぱそういう年なんだなと思いましたね。
あれだね、だから自分の干支の年を厄年と考えていたってことは、今俺たちで年男、年女が厄年ってこと？
だからこれ多分ね、説明がね正しくはないと思うんで、分かりやすく説明するためにいろんなことを省いて説明してると思うんだけど、俺も役のことはちゃんと全勉強してないんで全然分かんないんですけど、多分説明するとしてはこうなるってことなんでしょうね。だから元々は本当はいい意味だったのかもしれないね。 だって還暦祝うじゃない、
うん、そうそう
5回目の
祝いますよ ね
完全に回ってきた要は実感十二支の組み合わせで、うん、完璧に同じ年に当たるのが60年後、
うんうんうん、
だからあのお祝いしなきゃいけないねってなるんだったら、まあ、12回ずつね回ってくるのこそね
なんか祝いそうなもんでした
ねですけども、まあ、だから役の勉強もね今度からしていきましょう、うん、これを機にね、じゃあちょっとザ・カスタム・オブ・アン・アンラッキー・イヤー・オー・ヤクドシビギャン・イン・ヘイアン・ピリオード、ヘイアン・ピリオード、
なるほどな、
いい箱ですねこれね、1994年からいい箱に対応してますね、1985年で対応してますね、うん、平安時代の、ね、
最近の本です。
ザ・ノーブルズ・オブ・ザ・タイム・ビリーブド・ザット・ザ・ゾディアック・イヤー、なんだゾディアック・イヤーって、ゾディアックって、
何ゾディアック、
ゾディアックってキルア、ハンターハンター、あれゾルディックか。ゾディアックって何、
ゾディアックは星座ですね。
星座、ゾディアックは星座、本当だ、行動体のことなんだね、ゾディアックって、そんなかっこいい響きなんだ。チャイニーズ ゾディアックっていうのがあるんだ、
うんうんうん、
別にエトのことだね、チャイニーズゾディアック、知らなかった、なるほどね、いい勉強になりました ね、うん、で決して殺し屋の一族のファミリーネームではないですね。それじゃあ続いての問題です。第2問。
Lantern Festival Dance lies in the Mid-Heian period 794-1185。
はい、盆踊り、
正解。
いやそうだと思った、だってダンスって言ってたもん。いいぞ、
日本で踊る習俗ダンス。盆踊りしかねえもんな。
いいぞ
盆踊りね。いや盆踊りはね分かったけど、ちょっと見送ったらな、言われちゃったな。ちなみにどこが決め手だった？
いやまあ7月の、うん、中頃から8月までって言ってたんで、まあお盆のことだろうなっていうことも含めて、
俺日付が苦手なんだよね
盆踊りと、
パッて出てくるんで盆踊り。
OKOK、
じゃあこれ読んでもらいましょうか。
盆踊りの起源は平安時代794から1185、やっぱ85年対応してますね。
いい箱ですね。
うん、中期の僧で、空也念仏の僧である、うん、空也上人であると言われています。
はいはいはい、
空也は比叡山を中心とする山の念仏に対し、一般民衆の間に念仏を広めるために、ひょうたんまたは鉢を叩き、鐘を鳴らして念仏を唱えて、うん、歓喜の情を表して踊る、空也念仏を始めました。
踊り念仏ってやつですね。
そうですね。その空也念仏は庶民たちを魅了しました。やがてその踊りは、先祖を供養する裏盆へと結びつき、うん、その後鎌倉時代になると、空也上人を尊敬していた次宗の開祖である一辺上人がそれを念仏踊りと名付けて全国に広めました。
うん、はいはいはい。
念仏踊りは各地へ広がっていき、盆の時期に迎えた先祖や、個人の霊を踊りで、慰めて、冥土へ送り返すとともに、
はいはい、
現世の生きる人々の、最悪も払うという意味の盆踊りになっていきました、
うん、
その後人々は衣装振り付け伴奏などを競い合い、盆踊りには祭りや娯楽の要素も加えられていきました。江戸時代になると盆踊りは人々の交流の場として一層盛んになりますが、風紀が乱れるようになり明治時代には一時禁止されました。
はい、
ということですね。
これね、盆踊りは人々の交流の場として一層盛んになりますがって書いてあるけど、
うん、
その風紀が乱れるようになるにって書いてある通りですね、うん、まあ、よく男女の出会いの場だって盆踊りなんか言われてね、
あ、はいはいはいはい、
で、あの仲良くなった男女はちょっと物陰に行って良いことをするみたいな、そんなことがあったそうなんで、多分それが、一時禁止の理由でしょうね。
なるほどね、風紀が乱れる、
はい、このね、辞典のね面白いところはですね、しきたりの実際っていうのが書いてあって、
うん、
これはこういう風な起源と由来が書いてあるんだけど、今ではこういう風に行われてますよみたいなことが、ね、書いてあるんですよ。
いいですね、
うん、地域によっては踊る人々のためにお揃いの浴衣、うちは手ぬぐいを用意したり、うんうんうん、中には鉢巻きやお面などを参加者に配ったりするところもありますとか、
はいはいはいはい、
そういうなんか実際の日本ではこういう風に行われているしきたりっていうものになってるよっていうの、あ、俺が見たあれは盆踊りランタンフェスティバルダンスだったのかと、ね、なれるようになっているみたいですね。
確かにね、由来だけ聞いて、
う
ん、今実際全然違ったらね、そうそうそうそう、そ
結びつかないからね、
うん、
結構ね、その日本のしきたり英語表現辞典とありますが、
うん、
地方によってやってないこともね、もう東京なんかだとやってないこと結構あるんじゃないでしょうか。多分送り火とか迎え火とかもあると思うんですけど、
うん、いや、ちゃんとやってちゃんとって言っちゃ誰だけど、やってるとことやってないとこ違うだろうね。
やったことある、送り火迎え火。
だからうちの実家で例えば今、火を焚いたらなんかちょっと変な感じになりそうだし、昔こそ、
うん、
家の前の道路でちょっと手持ち花火ぐらいできたけど、
はいはいはいはい、
それでもね火はお盆で焚いてなかったと思
うから。焚いてなかった。ああ、じゃあどこもやんないんですね。
やってないかな。
大輝くんやった？地元つか実家で。
振り火迎え火はやってないです。
やってない。あ、やんないんだ。へえ。
やりましたか？
俺はねまだにやってる。
あ、そうですか。
うん、実家帰るとお盆の送り火迎え火はやっててね。
へえ。
だいたい呼ばれて。下のじいさんに送り火やるぞ、うんうんうん、迎え火やるぞってでそれで駆けつけてやったりしてましたね。そっか、だからあれなんだよ、だから時期になるとさホームセンターとかさ近所のスーパーでさおからが売ってるの、
はいはいはいはい、
カラッカラになったおの枝みたいな茎か、そういうのね持すんですけどね。へえ、意外ともうマイナーなんだな。だからハスのさ、うん、葉っぱをさ、
うん、
水盆の上に置いて、
うん、
それですくったハスの葉っぱ、ハスだっけあれ、フキか、
うん、
かなんかのね葉っぱでねすくったね水をねかけるんですよ、その火に、うん、でそれで消さなきゃいけない。
あ、そうなんだ、うん、
あるいはつまんでペッてやる。
ああ、で全くやったことない。
うちはそういうしきたりでやってるんですよ。
へえ、
ランタンフェスティバル、
ランタンフェス
でまあそんなところですね。送り火、
はい、
送り火じゃない、お盆の、お盆踊りだ、
お盆踊りですね。
はい、じゃあ次の問題いきましょうか。第3問です。
タイトル
お願いします。
The dead are laid out with their heads pointing to the north because it's how the Gautama Buddha died.
はい。
Buddha's fall.
北枕。
正解です。
すごいな。ノース、ノース出てきたもんね。
いや、ヘッドも聞こえた。
ノースもヘッドも聞こえた。
いや、早いな。
よしよしよしよしよしよしよし。
俺、耳悪い。
音楽家には勝てねえわ。北枕ね。
英語の、あれですよ。
なんでですか、いいじゃないですか。今音楽の話しといてくれれば。
関係ないです。
ダメージつかなかったのに。
関係ないです。
そう、負けたな。北枕ね。北枕、ちょっと早いっす。リスナーさん全然聞いてないんだから、ちょっと何マジになって
る
んですか。
いや、リスナーさんもっと多分聞こえやすい音質で聞いてるから、ね、俺ら
そう、はい、北枕です。
よしよしよしよし、
じゃあ答えて人が読んでください、
はい、北枕 Sleeping with your head pointing north、 その起源と由来、
はいはい、
頭を北に向けて寝ることを北枕と言います、うん、人が死ぬと脳幹までの間個人を北枕で寝させておくことですが、その起源は釈迦が永眠した時の姿にあり、仏教用語では、図北面斎右京伽と言います、うん、その後それが仏教との間に広がり、人が死んだ時その姿に倣って死者を北枕にして顔を西に向け、右脇を下にして寝かせるようになりました、
はいはいはい、
死者に早く釈迦のいる極楽浄土へ行ってほしいという願いが込められたしきたりと言えます、
はい、
タイ、ビルマ、その他の東南アジア地域で多く見られる寝釈迦像、あるいは釈迦涅槃像もそのような位置や形で作られています、う
ん、はい、
一説によると古代中国でも、また仏教伝来以前の日本でも民間習俗として死者は北枕で寝させていたそうです。それは食中毒その他で急死した場合に死者を北枕で寝かせると蘇生することがあったからだと言われます。時期が北極から南極へ向けて流れているため、同方向へ体を置くことで個人が微弱な時期を吸収して過死状態から蘇生することがあったようです。
いや、ほんまかいな。後ろ怪しいな。
そうなの、
ちょっと怪しいけどな。何、どこ説なんでしょうね。
あ、でも俺、あの、じゃあ北枕以外の顔を西、うん、右脇を下っていうのは知らなかったわ。
図北面斎右京伽っていうのはこれはね結構言われてるやつですね。
あ、そうなんだ。
で、ね、逆にその北枕はダメっていう一方で、どっちの枕だったらこういいみたいな言われて結構あるらしくって、うん、
へ、
私最近枕の本を集めてるんですけど、
おうおうおう、うん、
今度はあの虫子のね第5話ぐらいかな、
うん、
で枕が関係する話があるもんで、枕の文化史のことを調べてたんですけど、その過程で結構出てきました、こういう枕の方向についての話っていうのは。
うん、
やっぱりね、頭を向けてる方向っていうのがをかなり気にしていたようで、
うんうん、
やっぱり仏教が入ってくる来て以降だろうから、それ以前は全然気にしてなかったんだろうね、完全にね。
まあ、未だにっていうかね、その北枕だけはやっぱ気にしますけどね。
そうだね。
ね、
うん、北に枕があると、向いてる向きによって面斎って書いてあるんだけど、
うんうん、
西って西方浄土の考え方があるから、うん、日本って西の方に浄土がある、
うん、
っていう考えがあるから、その西をちゃんと見て成仏できるようにというか、
はいはいはいはい、
入滅できるようにっていうので、多分死人は頭を北にするっていう、
北にして、
そういう順番なんじゃないかなって、
うん、
ふうに思いますよね。 嘘だろこの後ろのやつ本当かこれ。磁気が北極から南極に向けて流れていくため同方向に体を置くことで個人が微弱な磁気を吸収して仮死状態が蘇生することがあったようです。あとそうですよ。
本当かな。
絶対や嘘。
そうなのかな。
そんなこと言っちゃねあれかもしれないですけど。まあね、実際のねところにもいろいろ書いてありますね、うん、死者の枕元には枕飾りという仮の小さな祭壇を設けますとか、
うんうんうん、
まあ顔に白い布かけますよとかね。そうだよね、海外の人から見たらなんか白い布かかってるの意外でなのかもしれないね。あっちの人ハンカチとかかけるのかな。
顔を隠すっていうのは
こう顔じゃなくて全体隠してるイメージあるけどね、海外の映画とか。
確かにそう、今俺も映画を考えてたんだけど、
検視官なる何々の何々みたいなやつだとバーッと全身隠してるイメージがありますけど。
そうか、顔を特別布で隠すってことは。
あと目をこうやってやってあげるイメージ。
ああそうね。
あるよね、スッスッ魔法みたいな綺麗に隠せるやつ、ね、
うん、
うん、ありますけど。へえ。いやね、ブッダダイドって言われた時にね、
うん、
頭を入滅の2文字がよぎって、
あ
入滅でもしきたりじゃないしなとか思ってたら北枕でした ね。なるほどね、これはやられましたわ。
オッケー、
やっぱ音楽家強いな。
かけ
ないいいじゃん、そういうことしようよ。それでは次の問題お願いします。さっきくんよろしくお願いします。
Meetings are at meals in Japan. Seating can be very important served for the person with the highest social status is called the seat for the person with the lowest status is called. In a Shōen-zukuri residence, which was the style of noble and samurai houses in the 14th century, it was easy to know where the was.The most important person would be seated facing the room in front of the tokonoma alcove. The person with the lowest status would sit closest to the entrance to the room. This seating custom is also used in business meetings with the lowest level person seated near the door and the highest level person diagonally opposite. In a car, the is the rear, right-hand seat. The exception to the rule is in winter when there is a heater in a room.
絶対違うけど、ブレイコ
ー違います。
あ、お手つき、
うん、
いや難しい、なんだこれ。
ではもう一回いきます。
はい。
In a car, the is the rear, right hand seat. The exception to
神座。
正解です。
よっしゃ
ー。 あーそうですか。
一回ゴーンと方向かと思ってさすがに違うなと。
いやそうだ ね、
ね、
うん、あのなんていうのかな、俺はもう、うん、ミーティング、参勤交代。
英語リスニング弱々ずいですね、うん。上座、上座と下座、
うん、
シートオブオーナー、
うん、
オーナーですね。上座は客や社会的地位の上の人がつく席であり、下座はその反対にその家の主や社会的地位の下の人が着席するところです。我が国では室町時代1392年から1573年から、安土桃山時代1573年から1603年にかけて成立した公家や武家の住宅様式である書院造りの屋内構造から、うん、家屋内での主客が、座る位置が自然と決まってきました。書院造りを特徴づける室内装置が床の間ですが、床の間は座敷の床を一段高くし、違い棚を設け、掛け軸、置物、花瓶などを飾るところです、
うんうん、
本来物を飾るところという意味合いの強いものであった床の間は、その後主従関係を示す対面儀式の際に重要な役割を果たすようになりますというわけですね、うん。でまあ、その後、上層農家を、まあ、結構富豪の農家とか町屋にも長屋にも普及していったということになりますと。
うん、なるほどな。
はい。
そうか。インミーティングスコア、あとミューズ、会議とか
食事の場
で、日本においては、シーティング、座る重要そう場所っていうのが
重
要になると。あ、なるほど。
全然
シーティングが座るってことも全くなんか
入
ってこなかったんだよ。
そうだね。座席っていうね。
なるほどね。
う
ん、
ミーティングをOr at meals って言われる。meet は meet とか、なんか似たような音ばっかりでやってとかなりましたけど。
うん、
いや英語難しいな。
なるほどな。
はあ、いい問題ですね。大輝くん、チョイスがいいですね。いい問題だったな。
これ難かった。
いや、上座と下座、未だに分かんねえけど、一番最初に襲われる場所が下座っていうイメージですね、僕はね。
まあ、手前だよね、だからね。
だから捨て駒の場所だなっていうイメージなんですけど。
ドアに近い方だという認識ですけどね。
なるほどね。オーケストラって上座下座あるんですか？
上座下座、
うん、
あまあやっぱりパートの中で一番偉いのはトップがねいらっしゃいますけど、うんうん、それは上座下座っていう考えで言うとあの客席側がトップが座る方になるんで、うん、弦楽器ってこう2人で一つの譜面台を共有してプ ル,、うんうん、プルトって言ってねこうなってるんだけど、じゃあその時に表と裏っていう人がいて、はいはいはいはい、1列目の表の人がトップなわけだけど、はいはいはいはい、それっていうのはその2人いるうちの客席側、
うんうんうん、
だからバイオリンだったら下座側だったら、うん、その人たちからすると右側の人がトップだし、
はいはいはいはい、
ビオラチェロの座ってる人たちからすると左側の人が客席側だから
そうだ、ね、
トップが座る方と。
ラシャ君、はい、ルネ小平の時は年上のチェロ奏者の方を左手にして、
あそう僕は一裏だったわけだけど、
ね、譜めくりをしてましたもんね。じゃあいられも一応上座下座みたいなことになって
るっていうことで言えるかな。
なるほどな、へえ面白い。あれなんて言って、うん、上手下手とも言うよね、あの
あ舞台 の,
舞台の
向かって右手か左手かみたいな、ね、
うん、いやそうあれあれで初めて知った。
あ本当、
うん、オーケストラ聞きに行って、
そうそうそう、
上手下手ってのがあるんだ。
上手ですね、
はいはいはい、
チェロが座ってる方が上手だということですね。
あなるほどね、
俺上手で覚えるから
。はい悪いですね
後輩が言ったの
責任っていう
か俺じゃない。
それじゃあ大輝くんラスト1問よろしくお願いします。
お願いします。
The origin of the word used to label a fight or game is fixed is said to be the owner of a greengrocery, Yaoya, at the beginning of the Meiji period, 1886 to 1912. The owner Chobei enjoyed playing Japanese chess and often played with the sumo elder、はい、Izanumi Gota. Chobei was the better...
将棋?
違います。
あ、違うか。
うん。
ジャパニーズチェスって聞こえたんだけどね。
あ、本当。
うん、気のせいです。多分
いや、お前もう飛ばしてたかもしれない。いろいろちょっと考えてた。
じゃあ、もう一回。
でもあの、ジャパニーズチェスとは言ってます。
言ってるよね。
はい。では、行きます。
はい、すいません、もう一回お願いします。
The origin of the word used to label a fight or game as fixed is said to be the owner of a greengrocery, Yaoya, at the beginning of the Meiji period. 1886 to 1912. The owner Chobei enjoyed playing Japanese chess and often played with the sumo elder Izanumi Gota. Chobei was the better Go player, but he strategically balanced losses and wins to keep the elder happy and benefit his business. However,Chobei played in a high-profile competition in an even match with the Go champion and his true ability became known. The sumo elder found out that Chobei had been fixing their games and from that day anyone who hides their ability in a competition to fix a match is called. Any competition where the result is decided beforehand and that turns out to be the actual final result is called a shi'ai or fixed match.
終わりです。
おえー、難しい。
もう一回お願いします。
一応じゃあ答えます。番付。
違います。
ああ、やっぱ違うよね。相撲から関連して引っ張ってきたけど、めっちゃ相撲と長兵衛が出てきた。
長兵衛。
長兵衛ってなんだろう。長兵
衛なんだ。
いや先生もう一回お願いします。
お願いします。
はい。
Beforehand, and that turns out to be the actual final result is called a shi'ai or fixed match.
ちょっとシンプルに英語力が足りないかもしれない。なんだ。
Fixed match。
なんだよ。
なんだ。
なんだ
長兵
衛、なんだコンペティションがなんだよ。
長兵衛コンペ、
長兵衛さん、
うん、まあ、人の名前だよね。
長兵衛さんは人の名前です、うんうん、で長兵衛さんがやったこと、
うん、
長兵衛さんが一番最初にやったことが答えです。
長兵衛ビジネスブラナフィッツとか出てきたよね、
うん、
まあそうですね、
ですよね。
明治時代の、
うん、すごい分かった。 However
まあ、もう少しヒントをあげるとすると、うん、ジャパニーズチェス、
うん、言ってたね。
で長兵衛さんが一番最初にしたことが答えです。
長兵衛さんがジャパニーズチェスで一番最初にしたこととはホワイトボードを探すんじゃないよ。
もう一回聞きますか。
聞きます、
うん、お願いします。
難しい。
Final result is called a shi'ai or fixed match.
わかんない。難しい。
将棋。
これ ちなみに答えは将棋にも相撲にも関係あるの？
関係あります。今でもやられる時もあるそうですね。
今でもやられることもある将棋と相撲にかかってくる行事？
行事ではないです。
習慣なんだ。
習慣でもないです。
言葉？
その行為自体を指す言葉ですね、うん、
行為
で明治時代からとかでしょ。
相撲って別に長考しないもんね。
長考しな い
考えてる時間ないもんな、
うん、名人の手止まったりしないからね。王手とかじゃないよね。
違います。
うーん、王手じゃないっすね。聞いたことないもんね、王手相撲で。
そうだね、
王手の白鵬 2つないじゃんね。
ヒントいりますか？
お願いします。います。
これ言ってしまうとかなり答えに近くなってしまうんですけど、はいはい、 はい、いいですか、
うん、まあ3回聞いて分かんないからね。
ああ、はい、もういいでしょう。
この長兵衛さんは何の職業の人でしたか？
なんでそんな第一問みたいなこと
それ分かったら苦労しないんだよ。おいバカにしやがって。なんだろうな、
何かの職業についている長兵衛さんが、うん、ジャパニーズチェス、
うん、
でやったこと。
なんか教えてなかった？
もう教えてたっけ、
ジャパニーズチェスを。
分かんない。バネポイントしか聞けなかった。二歩の禁止。
多分その職業が分かると、
うん、
あーってなると思うんで、もう一回聞いてみますか？
もう一回聞きます、うん、じゃあ長兵衛の職業だけちょっと、
うん、割と冒頭です。 The origin of the word used to label a fight or game as fixed is said to be the owner of a greengrocery, Yaoya. At the beginning of the Meiji period, 1886 to 1912,The owner Chobei enjoyed playing Japanese chess and often played with the sumo elder Aizenumi Goda. Chobei was the better go player.
職業は分かった。でもどこに答えがあるの？いや、あのね、職業は分かったんだよ。
分かりました？
あの、ヤオヤが、ヤオヤ、あれ多分。
あ、ヤオヤ？
ヤオヤですよね。
そうです。
ヤオヤにしか言われなかったけど、あれヤオヤだ。
ヤオヤって言ってたのか。
でも、ヤオヤと相撲と、ジャパニーズチェスが全然結びつかないんだよね。ひょうたんから駒しか出てこないんだけど。違うもんね。駒の駒違う駒だもんね。
これ、八百屋の誰さんでしたっけ？
八百屋の長兵衛さん。八百長！
正解です。
なるほど！なるほど、いい問題。なるほどね。
わかんねえ。説明されてもわかんなかったっ
す。八百長ね。はいはいはい。
ちょっと説明してくださいよ。
やっぱさ、我々まっとうに生きてるもんだからさ。
知らなかったね、
そんな。知らないよね、八百長なんてね、うん。いや、いい問題だったな、すでに。
なんだそれ。
八百長の起源は、明治初期の八百屋の主人、長兵衛、通称八百長にあるとされます。当時相撲界と取引があった長兵衛は囲碁好きで、あ、囲碁なんだね、ジャパニーズチェス。
あ、そうなんだ、ずっと将棋で考えてたんだけど、
ね、大相撲の年寄り伊勢の海五太夫とよく囲碁を打っていたそうです、うんうん、囲碁の実力が長兵衛の方が優れていたのですが、自分の商売のことを優先して勝ち負けが同数となるようにわざと負けるように手加減していました。しかしある時長兵衛は江光院近くの御開所開きの来賓として招かれた囲碁界の名士本因坊秀玄と碁を打つことになり、本因坊と互角の勝負をしました。そのことで周囲に長兵衛の本当の実力が知れ渡ってしまい、長兵衛は伊勢の海とは上辺だけの試合をしていたことがバレてしまったのでした。それ以来わざと実力を出さないことを八百長と呼ぶようになったと言われています。
うーん、
なるほどね。
なるほどな。そうか、八百屋がグリーングロサリー。なるほどね、はいはいはい、
グリーングロサリー
って言えば、いや、そうか、それが分かればよかったのか。
でもなんか田舎の、うん、ちょっと転倒時の軒がついてる八百屋さんのところにグリーングロサリーって書いてあることあるわ。
あ、本当？
うん。あれ、八百屋さんって意味か。生鮮食材を売っている店なんだね。
そうか。てか、いろんな説明あったけど、そうか、八百長のさ、
うん。
八百長ドット、ローマ字で八百長。で、英語で言うとマッチフィクシング。ングそうか、フィクスマッチで、試合を、
いや、出てこないな
ぁ。なるほど。
いや、いい問題だった。へぇ。
そういうことか。
やおやお。
やおやもう何回聞いてもらわなかったけど、やおやが。
よね、うん、最初なんかさ、あの、ハッキオイの掛け声のことを言ってるのかと思って。
あ、はい、はいはいはい。
でも、ハッキオイはハッケから来てるから全然さ、ね、やおやじゃないじゃんね。
だからその、だし、うん、まあ、やおやと分かんなかった時は、もう、うん、ね、残ったとか、いろいろ考えてたけど。
ミストになっちゃったけども、うん、なるほどな。八百長はね、って勘が悪すぎますよね。八百屋が出てきて、長兵衛が出てきて、八百長が出てこないっていうのがね、クイズ向いてないですね。はい、僕らはちょっと、何でしたっけ、クイズノックに入れないということで。
そうです
ね。東大出じゃないしね。はい。いや、いい問題がたくさん出ましたね。
面白かったな。
そのいくつかちょっと、英語のところだけ僕も保存しといて、うん、ランダムで出せるようにしとこうかなと思います。おー、いいね。それでは今回のゆる民族学ラジオ、日本のしきたり英語表現辞典のクイズ会ですね、はい、これにて終了したいと思います。面白かったらチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。ここまでお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。